在意識の罪とその除去。話、金城重弘。
歌っていただいた歌は1960年代に私が生涯で最も感動した現代の真理が説かれた時にフロイド・セイラーというオーストラリアの方がこの曲を作られたんですね。で、とてもいい曲だから私は、まあ、今歌っていただいたような歌詞を作って死聖所で最後の取りなしをしておられるイエス様の素晴らしい御業を表したわけであります。今日は潜在意識の罪、無意識の罪とその罪が除去されるという真理について学んでみたいと思います。今日学ぶことは聖書で明白に教えられている人は生まれながらにして罪深い性質を持っているということ、 邪悪な心、誰も、すべての人、肉欲の心を持って生まれてくるということです。自分の自由意志で律法を違反したときに罪人となるのではなくて、生まれながら罪人であるという事実、そしてそのような罪深さ、罪の根っこ、みんな持っています。利己心という根っこが心にあるんです。人間の心にはこれはなかなか普通意識されない、自分が罪人であること、自分の恐ろしい罪、意識されないんですね。で、我々が悔い改め、また聖化の過程を通っていくときに、そのイエスを見上げてキリストの恵みよって、確かに偉大な変化をさせていただきます。義人の経験においても、聖化の経験においても、しかし罪は許されるけれども、罪はまだその人のうちに残っているという事実、現在あるいは生来の罪、生まれながら持っている罪が、これによって我々クリスチャンは支配されるわけではないんですけれども、罪は残っているという事実、そして4番目に、普通信者は自分の罪深さをあんまり意識することはないんですね。キリストに近づけば近づくほど、キリストを見上げれば見上げるほど、自分の不完全さをますます自覚するようになる。もしそうでなければ、我々はキリストからだんだん遠く離れているということをしかとしていなければなりません。5番目に、聖女とその奉仕は日々の恵みの働きと最終的な恵みの働きのひな形であるということ、潜在意識、この無意識のうちに埋もれている罪深い性質のこの最後の残骸がいつ取り除かれるか、まだ我々のうちからその罪は完全には取り除かれていない。そしてクリスチャンはますます自分の罪深さに気がついてくるという事実を、こういうことを学んでいきたいと思います。エレミア記17章の9節に、心はよろずのものよりも偽るものである、はなはだしく悪に染まっている、誰がこれを知ることができようかって、誰が自分の心の醜さ、罪深さを知ることができようか。これはモーファットという人の訳によると、人の心は深く他の何者よりも深く悪に傾いている、誰がそれを理解することができようか。聖書の明白な教え、すべての人のは 罪の中に生まれてくるということです。我々はこれを、この罪を犯すから罪人なのではない、罪深い性質を持って生まれたから罪を犯すんです。こんなことを言うとね、じゃあどうせ生まれながら罪人だから罪を犯すのは当たり前だという言い訳をする人がいますが、これはヨハネ第一三章の9節を見ると、神から生まれたものは罪を犯さない、犯さない、本当に神から生まれたものは罪を犯さないと書いてある。罪を犯すことができないと書いてある。けれども罪を犯すことありますね、クリスチャンになってから。しかしもし罪を犯すならば、ヨハネ第一の二章の一節、もし罪を犯すことがあるならば、私たちのために助け主がいらっしゃる。知っていて知らないで罪を犯すこと、多々ありますね。そう。これは生まれながら罪人だから、罪を犯してもいいという言い訳にはならないです。罪を犯すと、犯すたびごとに自分の魂に傷がつくんです。損するんです。自分自身。そして何よりもキリストに、罪を犯すたびごとに救い主に傷をつける。そう。人間の先天的な心は、先天的というと生まれながらの心は神に対して敵意を持っている。すべての人は罪を犯したとローマ書5章の12節に書いてますね。生まれてから自分の意思で罪を犯す前から、すべての人は赤ちゃんも罪を犯したとローマ書5章の12節に書いてあります。これをある人は現在と呼びます。現在、まあ、現在私たちの世界総会の聖書研究所では現在ということは明らかに歌ってます。しかしエレン・ジー・ホワイトは使ってないから、まあ生来の罪、生まれながらの罪ですね。インブレッドシンという言葉を使っています。あるいは在生という言葉を使います。これはもう聖書と証の御言葉と非常にはっきりします。この旧約聖書、新約聖書の生徒たち、皆そのことを認めていました。ダビデは、誰が自分の過ちを知ることができましょうかと叫びました。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょうか、隠れている私の罪をお許しくださいと言って、これ新改訳の訳です。隠れている罪、使徒パウロは、私は自らから見て何らやましいことはないが、それで義とされているわけではない、私を裁く方は主であると言ってますね。で、宗教改革者たちは皆、人は生まれながら罪人であると言ってました。そして生まれ変わって改心してクリスチャンになってもまだ 生来の罪は残っている。改革者たちはそう言ったんですね。あのマルチン・ルターはシマル・ジャスティス・エク、エット・ペカ・トレスという言葉、ドイツ語ですね。改心した生徒は義であると同時に不義である。もう悔い改めた人はね、義認され許された、もう罪がないかというとそうではない。義認されたけど、義とされているけども、また同時に不義であると、素晴らしい真理を説きました。ジョン・ウェスレー、イギリスの宗教改革者、信者は罪責と罪の力から解放されていることは我々は認める。彼らがその存在から解放されていることになると、我々はそれを拒否する。罪の存在からもう罪はもうイエス様に許されたものに残ってはいないということは、これは NG だというんですね。ノーだというんです。ウェスレーの言葉です。キリストは罪が支配するところを支配することは確かにできないし、一つの罪でも許されている限り彼は支配されない、支配なさらない。キリストは一つの罪でも許されている限り彼は支配なさらない。しかし、あらゆる罪と戦っているすべての信者の心におられお住みになる。たとえそれが聖女の清めに従ってまだ清められなくても、その時まで罪は残っている。これはメランクトンが主に作ったそうですが、1530年のオーゴスブルク、プロテスタントの信仰告白という言葉にこう書いてある。教会は満場一致でアダムの堕落以来、すべての人は罪の性質を持ってくることを説く。これは自分自身でわかりますね。預言者エレン・ジー・ホワイトは、生来の罪との格闘、クリスチャンになっても絶えず罪が、生来の罪が残ってるから、その内なる生来の罪との戦いがずっと続くというんです。キリストの道81ページ、イエスに近づけば近づくほどますます欠点が多く見えてくる。ああ、バプテスマ受けてクリスチャンになったから罪許された、そしてかつて罪人としてイエス様のもとに来たのに、罪人であるという意識がだんだん薄れてきているということは危ないです。自分の目が開けて明らかになり、イエスの完全さに比べて自分の不完全さが大きくはっきりと見えるようになってくるからです。このね、自分のあの国と指導者下巻、ぜひ読んでください。現代の真理で一番使う箇所です。引用文です。国と指導者下巻の193から196ページまで。そう、観覧から栄光下巻の264ページ。人やあるいは預言者たちの中には、誰も罪がないと主張した人はいない。神に最も近く生きた人々、知っていて悪い行いをするよりは命を犠牲にしようとする人 神が聖なる光と権能を持って称賛した人々は、自分たちの性質の罪深さを告白してきた。キリストを見る者たちは皆このようになる。こういう経験してるでしょうか。それともあの哀れな主税人や会員の者たちよりも私は清いという意識でしょうか。イエスに近づけば近づくほど、そしてキリストのご品性の純潔さがさらにはっきり認められるようになればなるほど、ますます罪のひどい罪深さを明らかに見るようになり、我々自身を高める気持ちはますます消えていく。キリストの純潔さを熟知していると、自分たちの罪深さがだんだんはっきり見えてきて、そして自分はクリスチャンだと威張る、そんなことは決してない。かえってパウロのように、自分は罪人の頭であると叫ぶに至るんですね。そう、謙遜にさせる。で、この潜在意識の罪について考えてみましょう。聖書にたくさんある無意識の罪。ヒゼキヤ王は実に立派なイスラエルの王でした。そう。そしてすべての王のうちに彼に及ぶ者はいなかったと言われるほど、主が彼と共におられた。列王記下18章の5節から。彼はイエス様とつながって正しい行いをしていた立派な、いわゆるクリスチャンでした。けれども、彼自身を知っていなかったんですね。そう。で、彼は奇跡的に病が治されて15年も命を延ばされた経験もしたんです。歴代下32章。しかしやがて高ぶりが出てきて、そしてとんでもない失敗したんです。自分自身を知らなかった。そして列王記下の20章の3節に、ああ主よ、私が真実を真心を持ってあなたの前に歩み、あなたの目にかなうことを行ったのどうぞ思い出してください。そしてヒゼキヤは激しく泣いたと書かれています。大きな失敗をしたんですね。新約聖書のあのペテロもこんな経験しました。ペテロはこの主イエスに従って牢獄や死に至るまでどこまでもあなたについていきますと立派な信仰をね、告白しました。けれども自分自身を知ってなかった。隠れていた罪を知らなかった。そしてイエス様は鶏が二度鳴く前に三回あなたは 私を知らないというであろうと前もって警告されていました。そして大きな試練がやった時にカヤパのあの法廷で、あの人、あなたもあのキリストの仲間でしょうと3回問われた時に、3回いや私はあなたの人を知らないと否定したんです。命を捧げますと言ったあの人が、試練が来た時に3回主を拒んでたんですね。その時ペテロは外に出て激しく泣いた、はあ、この経験、皆さん地上にいる間に自分の罪深いことを経験する必要があります。これほど虚しい、塵に等しい私のために主イエスは血を流されたんですかと、水の現像のような経験をしたいものですね。そうするときに私たちの生活は変えられます。讃えても讃えても讃えもっても尽くせない主に感謝する、このライフスタイルになっていくはずです。各時代の希望2巻の160ページ。ペテロが牢獄まで死に至るまでも主についていくと言ったとき、その言葉に嘘はなかった。しかし、彼は自分自身を知らなかった。彼の心の中には周囲の事情に扇動されると目を出す悪の要素が隠れていた。面白い表現ですね。我々のうちに生来の罪という根っこが、どんなに聖化の過程を通っていても隠れている、ある事情が、状況が、環境が変わったとき、試練が来たとき、モーセのようにあの偉大な聖徒モーセのように隠れた罪が、癇癪が起こるんです。観覧から栄光下巻224ページ。見せつりのうちに神はこれらの人々を違った立場やさまざまな環境に置き、自分では気がつかない隠れた欠点を発見できるようにさせてくださる。だからいろんなね、環境状況で我々が知らなかった欠点に気がつくということはありがたいことです。そしてもっと主イエスを愛する悔い改めに導かれる。神は彼らにこれらの欠点に打ち勝ち、献身するにふさわしいものとなるような機会を与えてくださる。しばしば神は苦しみの火を燃えさせて彼らが清められるようにしてくださる。だからこのことを知らないとクリスチャン生活で失望して失敗に終わることがあります。ミニストリーフィーリングに書いてますね。12MR335ページ、心は罪の宝庫である。罪の宝庫、罪は追い出されることなく機会のある時まで隠されていて、やがて明らかにされ 行動に移される。あの立派なモーセもそうであったんです。このことを聖女から考えてみたいと思います。聖女は二つの部屋に分かれていました。聖女と第一の部屋、死聖女。私たちは生ける神の宮であると言われてますね。我々の心も二つの部屋から成り立っているんです。意識の領域と無意識、あるいは知らない潜在意識、二つからなっていることを科学者はそれを証明しています。人間は意識の領域と潜在意識、無意識の領域によって成り立っている。そうで、昔のあれね、聖女の奉仕に日ごとの奉仕、年ごとの奉仕というのがありました。この聖女に神様は人間をどのようなプロセスで元の状態に回復されるかが明らかにされている。私は教団のある指導者からね、亡き人の人たちは罪のその処理されるプロセスにおいて我々と異なっていると言われました。そうですよ。キリストを告白したらいっぺんに罪がなくなるわけではない。ハレルヤハレルヤとこんなことするクリスチャンではないです。許された、罪に勝利した、しかしなお罪の記録が私たちのうちにあるという事実を忘れてはならない。そうで、このことがね、その意識の、我々の心の中に意識の領域と、それから無意識の領域があるということをレビ記の4章から6章によく書いてあります。知らないで犯した罪、過ち、それを知ったとき咎を得る。咎というのは罪責、罪を犯したと言って両親がチクチク痛む、両親の責めを感じる。そして憐れみ深い主イエスのもとに行ってその罪を告白するならば、豊かに許してくださる。イザヤ55章ね。で、これ後で見てください。4章から6章まで、知るようになったとき咎を得るということが書いてあります。そしてこの知らないで犯した罪というの、こういう言葉もありますね。意識して知らないで、知らないで犯した罪というのがあります。そう、知るようになって咎を得た場合、捧げ物を持っていくということは繰り返し繰り返し書いてあります。で、5章の17節を見ると、たとえそれを知らなくても彼は罪を得、その咎を負わなければならないという言葉が書いてある。知らない無意識の罪というのもあるんですね。で、日ごとの経験、 毎日毎日私たちは自分の過ち、罪を悔い改めて、そして豊かな許しに預かる。で、在籍から清められて、人知で計り知ることのできない平安を得る。良心の咎みから現れて、それは意識の領域。だから罪を犯して苦しい時にすぐさま主よ許してくださいと言ってイエス様の身元に馳せ参ずるんです。で、同時に罪から解放してくださる。あの姦淫の女にイエス様は、私もあなたを罰しない、今後罪を犯してはならないという罪を犯さない力も与えられた。こういう経験ですけれどもね、罪に勝利する、毎日罪に勝利するキリストの恵みによって、罪に勝利することと罪から罪消されることとは別問題ですよ。皆さん、罪はまだ残ってる、消されないで、裁きの時まで。そう、日ごとの経験、我々はさらなるさらなる深い経験、すなわち罪の除去という経験をしなければならないです。アンカーに76号に書きましたが、完全になって死んでイエス・キリストの時に復活するのではないです。死んで後裁きを受けて、裁きの時にその人が本当に悔い改めて信仰を持って死んだことが認められると、その人の罪は全部消される。レビ記の16章の30節、死聖所第2の部屋で、16章の3節、この日に、食材の日、贖いの日に、あなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前にもろもろの罪が清められるからである。すべての罪、先天的な後天的な性癖、悪癖、罪、罪の根っこをもろともに消されて、そして素晴らしい祝福に預かるんですね。ヘブル書9章の7節、大祭司が一年に一度死聖所に入られる時、民が知らずに犯した罪のために捧げる、捧げ物する。あの NEB という訳では、無知の罪のためと書いてあります。そう、だから死聖所の働きと聖所の働きは違います。聖所の経験と罪の許し、罪に勝利する、罪から解放される、その経験と罪の除去という経験は違います。これを最後の贖い、特別な清め、特別な贖いという言葉をエレン・ホワイトは使ってますね。私たちの心からすべての罪が消し去られると、そしたらこの働きが成し遂げられると、キリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備ができているのである。我々はまだ再臨を迎える準備ができていない。そう、ここにね、二つの部屋がありますが、この第一の意識の 領域で、都があるいは罪を犯したと感じて罪の責めを感じたらすぐイエス様に、告白すると私たちの心は意識の領域はその咎めからなくなって解放されて、そして人知で計り知ることのできない平安が与えられるんですね。これは毎日の経験です。これはだけれどもね、知らない知らないでいる無知の罪ね、これキリストの血によって覆われてますね。だけど罪はまだ残っている。知っている罪はすべて許していただいて、一つ一つ勝利している者たちがもう一回もう一つの経験をするのがある。これはこの隠れている生来の罪、これ全部消して真っ白くなるんですね。そうしたらイエス様の再臨を迎えることができる。死んだ人はまだ完全になって死んだ人は私見たことない。いろんな欠陥、まだその人が気がつかない罪を持って死んだかもしれないが、死んで後裁きの時にこの人ができる限りに光に従って罪に勝利しているならば、もう一つの経験、この人の罪が全部消されて、そしてイエス様のご再臨の時に肉体は栄華されるんですね。そうね、我々の心の中に二つの部屋があるということを覚えてみましょう。イエス様は潜在無意識の罪というのもありませんでした。一つも罪を犯さなかった。私たちは悔い改めたならば許されているけれども、まだ罪が残っているというのが宗教改革者たちが一致して唱えていることでありました。ところが144,000、これから私たちはさらなるもう一つの経験をしなければならない。死を迎える、生きて死を迎える人たちは、それは第二の部屋、潜在意識に残っている罪を全部消されて地上におられたキリストのようになる。これは大聖灯下巻の396ページから397ページに書いてます。罪を犯さない行為ばかりでなくてね、罪のない状態になると書いてますよ。状態になる。これがサタンが非常に憎んでいる真理であります。悩みの時を耐え抜く人々はキリストのように罪のない状態に、こちこちこちこち、状態にさせられるんですね。そう、大祭司がまだ天の至聖所に取りなしをしておられる間に、我々がもう今持っていないもう一つの経験、エレン・G・ホワイト、あの素晴らしい預言者も、私もまだ持っていない経験を神様は我々のために準備をしていらっしゃる。キリストに罪がなかったように、そういう状態にさせてくださるというんですね。これは 先ほど言いましたように国の指導者下巻の193ページから196ページ、そう、人々は神の律法に背いて人間の布告に服従するように要求される。その時人間の布告法令で日曜日を守るように強要される時、この時までまだ私たち罪を持ってますよ。見てください。彼らはね、もう本当に忠実に神に従ってきた人たちであったんです。ところが彼らは自分たちの罪深さとを十分に認めている。彼らは自分たちの無力さと無価値さを十分に認める。クライマックスですね。そう、もう今にも絶望するばかりである。本当のクリスチャンは、ああ罪に勝利した、今日も罪に勝利した、今日も罪に勝利した、罪の勝利だけにとどまらない。素晴らしい祝福ではありますが、もっとさらなる祝福を与えようとしておいでな。この法令が出るとき、彼らは今にも自分の姿を見て絶望するばかりになるというんです。そうすると、これ見てください。まだね、罪がこの人額に生ける神の印が押されようとする人たちにまだ罪が残っている証拠です。神の民が神の前で心を悩まし、心が純潔になることを断言する。あ、日曜日の前に完全に純潔になっていなければならないんじゃないですか。あるいは裁きの前に完全に純潔になっていなければならないんじゃないですかという人がいる。ノーです。なお心が純潔になることを懇願しているということは、彼らは裁きの座に自分たちの罪深さを意識して、そして純潔になることを嘆願するんですね。で、神様は彼らの汚れた衣を脱がせなさい、私はあなたの罪を取り除いた、罪の除去です、取り除く。そしてキリストの義という染みのない衣が試練と誘惑に耐えた忠実な神の民に衣替えする。もう二度とこの世の腐敗に汚されない、永遠に誘惑者の権力から永遠に安全なものとして生ける神の印が押される。14万4000の、ね、出現です。これは大聖堂下巻の218ページ、使徒行伝の3章の19節引用して、調査審判と罪のを拭い去る罪の除去は主の再臨の前に完了しなければならない。あ、この罪の除去はね、恩恵期が終了してからアザゼルに罪を負わせるときに、あの時に罪が除去されるのではないですよ。1844年から調査審判と罪を拭い去る働きが始まっている。やがて生ける私たちに移る。これはね、1880年版では調査審判においてと書いてある。使徒ペテロははっきりと信者の罪が除去されるために主の御前から慰め、すなわち後の雨が来ると言ってるんですね。 そしてキリストなるイエスが再臨なさる。で、大書と下巻の217ページを見ると、こうして新しい契約が完全に成就する。私たちの日ごとの罪の許しは、皆さん条件付きですよ。最後までイエス様に従うならば、最後に生ける神の印が負わされて天国に入る保証が与えられる。いつでもキリストから離れることができる。一度バプテスマを受けたからといって永遠に救われると思ってはならないです。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。主は言われる、イスラエルの咎を探しても見当たらない、ユダの罪を探しても見当たらない。永遠に聖なるものと記されるんですね。これは大草と下巻のあの大いなる悩みの章にあります。かつてなかった悩みの時に、サタンは罪を犯させようとしてもがいて懸命に働きます。しかし縁された民は、罪除去された人たちはね、ここから読みましょう。彼らは自分たちが無価値なことを深く感じてはいるが、告白 すべき罪を隠してはいない。彼らの罪は前もって裁かれて消し去られている、除去されている。彼らは罪を思い出すことができない。よく夢見るんです。もう過去にあったことをね、夢見てね、悩まされることがある。皆さんどうか分かりませんが、それは我々の心に罪が残っている証拠であります。しかしもう思い出すことができないような状態にしてくださるというんです。それをラオデキア教会の信者に最後のさらなる祝福を与えようとしておられる。調査審判と罪の除去、これはこれほど素晴らしい福音はないと私は感じてます。福音、グッドニュース、グッドニュース、グッドニュース、良き訪れ。これほど罪許すしていただく、罪に勝利する力をいただく、それだけではない。罪、神ももう罪を思わないという、我々も再び罪を思い出せない状態にしてくださるんですね。グッドニュース。ところが我々の教会にしか与えられてないこの永遠の福音三天の使の使命が、提供する祝福に目覚めようとしない。今も主イエスは賛美歌に歌っていただいたように、我々の知っていて知らない罪のゆえに、天の神殿でズタズタに引き裂かれている、傷ついて取りなしをしておられる。願わくばこの実に忍耐深い、憐れみ深い大祭司イエスの恩愛に応えようではありませんか。あのね、賛美歌に日陰静かに、夕べの歌がありますね。隠れし罪も 示してくださいという歌ってる賛美歌がある。身に罪なくてか弱き私のためにその憐れんでくださいみたいなあの賛美歌がありますね。本当にそのお方がこのイエス様のご品性を無償で与えようとしておられるために今最後の取りなしをしておられる。では虹の262番ですね。はい、立って歌いましょうか。天のお父様、あなたは私たち塵によって作られたものが虫に等しいものがキリストのようになれる約束を与えてくださいました。私たちの技によるのではありません。ただただキリストの功績によるのです。あなたがさらなる深い経験、祝福を与えようとしておられるときに、人間の心、真理というものを知って、そして心の深みまで、第二の部屋にまだ隠れている罪をも取り除いていただいて、あなたと交わるにふさわしい状態にしてくださるよう切にお願いし、 救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。